それでは読みします。彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の乞食が道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んで来なさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。それでは本日メッセージが、私に何をしてほしいのかということで、中西先生に。
おはようございます。聖歌隊の賛美も感謝します。おそらく子供賛美歌では最も有名な曲ではないかなと思いますが、バラード調で歌っていただいて、何か新しい、何か素晴らしいなという感じをいただきましたね。本当にありがとうございました。さて皆さんはどんな人と出会ってみたいと思われますか。生涯で忘れ得ない印象を与えられるような方と出会うことができたら、どんなに素晴らしいかと思うんですね。今日実は出てくるバルテマイという人物は、生涯で忘れることのできない出会いをいたしました。そして彼の生涯は変えられていったわけですね。で、今日お話したいことは、バルテマイの中に見られるその心の問題、そしてまた私たちもまた同じようにそのような問題を持っているのではないか、そしてバルテマイと同じようにその素晴らしい出会いを経験することができるというお話をしたいと思うんですね。では一言お祈りしてご用意いたします。どうぞ黙祷しておいてください。主なる神様、尊いあなたの御名を心から賛美いたします。まだ梅雨明けないそのような日々の中にありますけれども、お一人お一人を支え守り、こうして週の初め日曜日の礼拝へと導いてくださいましてありがとうございます。今からあなたの御言葉を聞こうとしています。お一人お一人が辿ってこられた、あるいはこの週の歩み、様々なことがあることを思いますが、どうぞ神様が帰りにくださいますように、また語りますしもべを通りよい管としてお持ちください。御手に委ねて尊いイエス様の御名を通して祈ります。アーメン。さて2000年前にエリコという町に一人の生まれつきの盲人が物乞いをしていました。当時は生まれつき盲人ということだけで、彼は夢も希望もなかったんですね。というのはバルテマイっていう名前が書いてありますが、実はバルっていうのはヘブル語で息子という意味です。つまりお父さんがテマイですから、テマイのこのバルテマイ、テマイさん家の息子と呼ばれてたんです。じゃあ昔はそうであったのかというと、そうではありません。例えば有名なシモン、ペテロ、ヨハネ、あるいはアンデレ、まあ、いろんな弟子の名前が出てきます。あるいはヤコブの子ユダというような言い方もするわけで、 息子が生まれたからといってお父さんの名前そのまま使って息子というように名前を付けられるというのはなかったんですね。つまり自分に名前がないんです。皆さん子供さんがいらっしゃったら誰かお父さんかお母さんの名前をもじってその人の息子とか娘とか付けるでしょうか。ありえない。バルテマイっていうのはそういう扱いを受けていたっていうことなんです。じゃあお父さんお母さんが悪かったかというとそうではなくて、生まれつき目が見えなくて生まれたということが当時の聖書の教えではありませんが、考え方で言えば呪われた子供、神の祝福に預からない人間、そういう扱いなんですね。だから皆さんが気をつけて聖書を読みなったら、盲人が出てきたら大概物乞いをしています。乞食です。つまり彼は自分でも責任がないのにもかかわらず、生まれた時から名前をつけてもらえず、そして物心つきようになったら、街角に座らされて、そして右や左の旦那様というようにして物乞いをする人生、それが彼の人生であったんですね。こんな人生っていうことを考えたら、彼がどんな思いで生きてきたかっていうのはわかると思うんですね。本当に夢も希望もなかったんです。ずっとそうして生きていくんですから。つまりお荷物なんです。生きても死んでもどっちでもいいんです。自殺するんだったら死んだっていい。つまりその人の値打ちも価値も親からも手前さんちの子供っていうような言われ方をするしかない、そういう言い方を彼は強いられたんですよ。そういう彼が物乞いのためにエリコの町の門前に座らされていた。しかし人生はそれで終わらなかったんですね。一つの噂が飛び込んできました。それはこの町にイエスという方がお通りになる。そのイエスというお方は盲人の目を開き、死人をさえ蘇らせ、足苗を立たせ、言葉一つで大嵐を沈めることができる自然界をも支配される神。権威ぶってったと思うとそうではなくて、本当に低く身を低くして当時見下されるしかなかった人々とたっぷり時間を使って、例えば会員の女、あるいはまた主税人、税を取り立てる、そういう見下されていた仕事についていた人と、当時の律法学者やパリサイ人は絶対にタッチしなかった。大病人にさタッチをしなかった。そういう人々と時間をかけて、その人に命と希望と生きがいを与える、奇跡を表される、そういうお方が、この町をお通りになるという噂を彼は聞いたんですね。彼の心は踊りました。その方に会いたい、その方を知りたい、話したい、そういう思いが彼の心の中からふつふつと湧いていたんだと思いますね。人間というのはですね、私もいろんな出会いをいたしますけれども、人間は放っておいて意欲は出てこないんですよね。何か本読んでああやるぞというのはあるかもわからないけど、決定的な意欲にはならない。でもある種の何かの出会いを通して生きていきたいっていう気持ちになるんですよ。その出会いが素晴らしい。しかし生まれつき目の見えない自分がそんなお方をどうして知ることができるでしょうか。余震は文章の中に紛れ込んだとしても自分の叫びを聞いてもらえないだろう。いや群衆そのものが私を非難するだろう。そう思うと彼の心は意欲は出ると同時に 自分なんてという思いがあったと思うんですね。皆さんに知っていただきたいことは、皆さんも一回限りの人生を生きておられるんですけれども、どんなに人生が悲惨であったとしても、あなたは、あなたの心の中から本当に生きていきたい、自分らしく生きていきたい、この生きたい、一回限りの人生を生きた値打ちのあるような人生を生きていきたいという出会いを可能にさせる、そういうチャンスが与えられるということなんですね。以前もお話をしましたけれども、皆さんは盲人のテノール歌手新垣勤さんという方はご存知でしょうか。この方の人生は数奇な人生です。生まれて間もなく彼は助産婦さんの手違いで家畜に使う劇薬を目に入れられました。そして失明をいたします。そして1歳になった時に、ラテン系のアメリカ人の米兵であったお父さんと日本人のお母さんが離婚をいたします。そして悪いことにお父さんはアメリカに戻ってしまいます。お母さんもどっか行ってしまいます。捨てられたんです。目が見えなくなってしまった。そしてまた両親は自分を捨てて蒸発してしまう。彼は希望がないんですね。やがてたった一人ということになって里子に入れられる。その里子に入れられるのが沖縄の牧師の家庭でした。幸いにも愛され、幸いにも聖書を教えられ、イエス様のことを聞くわけです。そして彼はイエス様を信じました。信じたのですけれども、信仰を持ったのですが、そして今もクリスチャンなのですけれども、人間の問題というのは、そう簡単には治らないんですよね。つまり自分が捨てられた、自分がなぜ生まれつきではなくて一切になってこういう目が見えない障害を受けるのか、自分は生きる値打ちがあるのか、そういう気持ちですね。ですから一日も早く出たい、そういうことを思います。お世話になった先生ではあるけれども、お父さんお母さんではあるけれども、ここ出たい、いつまでもお世話になってはいられない。彼の慰めは、唯一歌が好きだったので、この歌の道を極めたいと思いました。そして武蔵野音大を受験してみたら、また幸いにも合格したんですね。そこで沖縄から東京の方に生活が変わりました。そこで音楽の勉強をする中で、ボイストレーナーとの出会いがあるんですね。ガバンドーニという先生、この先生が新垣勤さんを声をトレーニングしてくれるわけです。でずっと聞いていた本当に一流のボイストレーナーなのでありますけれども、ある日この先生が新垣青年にこう言うんですね。新垣君、君の声は不思議な魅力のある声だね。人に明るさと希望を与えてくれるような声だよ。こんなテノールの声はそうそうお目にかからないよ。君の声はきっとお父さんから譲り受けたんだと思うけれども、お父さんに感謝すべきだよ、こう言われるんですね。今まで親を憎みこそすれ感謝の彼女もなかったんですね。自分を捨てた、最も憎しみの対象であった。その父親から遺伝子として受けたこの声、そしてお母さんとの間に生まれた自分の声、この声がテノール歌手としてはめったにないラテン系の明るい人を希望を与えるような、夢を与えるような声だよって言われて、お父さんに感謝すべきだよ。その時に親に対する憎しみの城壁が崩れていったんですね。そして彼は今も皆さんもご存知のようにオンリーワンという人生、 言いますか、ナンバーワンじゃなくてオンリーワン、たった一人のこの自分を自分らしく生きていく、それでいいのだというようなメッセージを発しながら多くの人々に感動を与えていますよ。知っていただきたいことは、あなたがたとえどのような人生を歩んでおられたとしても、神はそれを知っておられるということなんです。そしてあなたに深い出会いへと導かれるんです。いや、もうあなたが教会においでになっているということ自体が出会いではないですか。聖書の中にイエス様がこうおっしゃいました。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選んだ。それをあなた方行って実を結び、その実が豊かにいつまでも残るためだ。豊かな実りを体験することができるために私はあなたを選んだんだとおっしゃったんですね。あなたは偶然誰かのお誘いを受けて教会においでになったんじゃないんです。主があなたを見て、あなたの心の中にあることを知っておられて、あなたを名指しで選んで導かれたんですよ。神はバルテマイを深く哀れに導かれるんですね。これがお伝えしたい第一の出会いです。その次にバルテマイの心を見てみたいと思うんです。彼はイエス様がこの近くをお通りになるということを聞きました。47節を見ますと、ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。このダビデの子のイエス様という表現をいきなり使いました。先ほどナザレのイエスだと聞いたと書いてあります。ナザレのイエスというのは、ナザレの町に生活をされたイエスという言い方だけです。しかし、ダビデのこのイエス様という言い方は、旧約聖書が、やがて全人類の罪から、虚しさから、死からの救い主としてのお方がおいでになる。その方こそダビデの子だと言われてきたんです。彼はおそらく学校に行ったことはないでしょう。でも、門前の小僧、お経を習うというような言い方があるように、彼もどこかで聖書の話をずっと聞いてきたんだと思います。そのお方、嵐を沈め、足前を立たせ、盲人に光を与え、死にさえ蘇らせる、しかも単なる奇跡を行うお方だけではない、本当に私のようなものに時間を使い、また、会員の女をさえも憐れんで新しい人生を導かれる、そのお方ならば、きっとあの旧約聖書が、300ほどの予言をしてきた誠の救い主だ。だからダビデの子と呼んだんですね。私を憐れんでください、彼の私を憐れんでくださいという叫びは2の48節にも出てきますね。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。一度や二度ではなかったんです。小さな声ではなかったんです。目は見えませんでしたけれども、大声で叫び立てたんです。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください。私を憐れんでくださいっていうのは皆さん滅多に言わないでしょう。私を憐れんでくださいという言葉の背後にあるものは、自分なんて愛される価値がない、自分なんて生きる価値がないという、そういう心に傷つけられ、トラウマとなっているその人の心の中から出てきたところの叫びですよ。自己の価値、自己の存在の意義、意味、それがわからない。そういう人の叫びだと思う。ところで皆さんは、ご自分の価値をどこから見出していらっしゃいますか？あなたが自分に価値があると思っておられるとしたら、どこからそう思われているんでしょうか？会社ですか？家族ですか？学校でしょうか？ これは考えなければならないことなんですね。一体この私は誰からどこから価値づけられて生きているのかな。この価値が見失われなくなったら生きる力は失われるんですよ。今日多くの残酷な犯罪が後を絶たないんですけれども、もちろん犯人は 悪いという以外にありませんけれども、そういう犯罪の背後に私はどれほど多くの人たちが、私には生きる価値がありません、私には存在の意味がありませんと言っている、そういう叫びというものを聞く思いなんですね。お父さん、あなたは自分の価値をどこに置きますか？職場でしょうか？だって何十年もそこで生活するんですからね。この前サラリーマン川柳というのを読みましたけれども、サラリーマンを対象にしていた川柳なんですね。一等賞を取ったのは、あの皆さん石の上にも3年という言い方あるでしょ、まあ、石の上にも3年辛抱したら何か、まあ、光が見えてくるというような言い方をよくいたしますね。石の上にも3年だから。で、川柳で一等賞を取ったのはですね、石の上3年経てば次の石って書いてあるんですね。わかるでしょ、またかよというような、そういう気持ちでしょ。ご飯よと言われていけば玉だったという、そういう玉ですね。猫にお母さんが呼んでた。だからリストラの不安というのはね、仕事がなくなる不安だけではないんですね。要するに、あなたは必要ではない、あなたの価値は我が社では必要ないっていう価値の喪失でしょう。いや、お父さんの言葉借りじゃない、お母さん、あなたもどこから価値を見出していらっしゃいますか？夫は優しい言葉言ってくれますか？めったにいないですよ。そんなこと決めつけてはいけませんけれどね、いつもありがとうって言ってくれないでしょう。お母さんの仕事は誰も評価してくれませんね。大概台所に立つとき、洗濯をするとき、男は時々自分の何かこう洗濯物を洗ってくれる、料理を作ってくれる存在として妻を考えたりする。そして結婚する。いや、僕はもうぼつぼつもう何も一つできなくなってきましたから。奥さんは家政婦ですか？違うでしょ。でもそんなご主人たくさんいます。そして青年を私は結婚へとあんまり送りたくないんですね。君考え直したらいいよと。一体私は、あなたは誰から価値をつけられるんですか？バルテマイは、私を選んでくださいって言ったんです。生きる意味も生きる価値も存在も全くわからなくなってしまっている、この私を選んでください、これが彼の叫びだったんです。現代の多くの人はこの叫びをしているんじゃないでしょうか。発信はしないけれども、心の奥底にある叫びはこれと同じだと私は思います。知っていただきたいんですね。私たちはどこかで誰かから強い価値づけが必要です。あなたのありがままで私はあなたを愛してるんだというメッセージを聞く必要がある。どこから聞くんですか？ここですよ。十字架ですよ。十字架は私たちが神の御子を十字架にかけて殺すことの罪を持っているという恐ろしい意味もあります。あなたの罪はそういうものなんです。あなたは認識していないかわからないけれども、あなたの罪は神の御子を十字架につけて殺すほどのものを持っているんです。だってそうでしょう。その心の中において、憎しみにおいて、妬みにおいて、あるいは怒りや言葉において、態度において、我々は神と人を裏切るんではないですか。いや、しかしそれだけではない。そんな私たちのために、神の御子イエス様は神の位を捨てて、あなたと私を愛して十字架にかかって、私はあなたのためだったら喜んで神の裁きを受けます、死後の裁きを身代わりに引き受けます、そう言ってくださったんですね。それはあなたが 自分で解決できない罪のために私はあなたのために死んでも惜しくありませんと言ってくださっている価値づけでしょう。神の御子があなたのために死んでいいって言ってくださったんでしょう。これは会社が言うような学校が言うような家族が言うようなこととは違うんです。あなたは愛する家族を持っていらっしゃるでしょう。それはそれで素晴らしいことです。しかしそれだけでは足りないんです。人間の存在として誰がどんな風になったとしてもあなた自身が愛され立ち付けられる必要がある。それが十字架なんですね。バルゼマイはそういうところに直面しようとしているところなんです。さてそういう心の叫び、群衆は彼を黙らせようとしたと48節に書いてあるんです。大勢で立ち並べた。意味も何にもわからない。お前が憐れんでくださいと言ったって、お前なんてこのお方に出会う必要もない価値もない。だから立ち並べられたんです。そうでしょう。しかし一人のお方は違うんです。49節、するとイエスは立ち止まってあの人を呼んできなさいと言われた。イエス様はエルサレムに向かう道ですよ。11章になったらエルサレムの近くに来てと書いてあります。もう緊迫した場面なんです。そういう時ではあってもイエス様はご自分を呼び、ご自分の何かを求めているその叫びの中に深い苦悩を感じている人の言葉を決して無視しないんです。彼を呼んできなさいと言われたので、そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないで、よい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨て、すぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。これ不思議だと思うんですね。イエス様は先ほども言いましたように、このバルテマイが、私を憐れんでくださいと言われたときに、心の中にあることをご存じだから、緊迫した場面にもかかわらず、立ち止まって呼んできなさいと言われたんです。だったらその心の中にあるものを知っていらっしゃるわけでしょう。でも、私に何をしてほしいのかと言われるんです。彼は、ここで大きなチャレンジを受けるんですね。皆さんの中でイエス・キリストを聖書の話を聞きながら、イエス様って素晴らしいなと思っておられるでしょう。あるいはイエス様を信じたいと思っておられる方もおられるでしょう。しかしあなたは黙ってそのまま過ごしていますか。イエス様ははっきりとご自分に何をしてほしいのかって言って直接求めること、直接告白することを求めていらっしゃるんですよ。あなたはイエス様の話を聞いて、ああ心の中で納得した、はい分かりました、そんな過ごし方してはいけないんです。はっきりとイエス様に、主よ、私はあなたを信じます、私を救ってください、私を助けてください、そういう告白が必要なんですよ。バルテマイは、主よ、目が見えるようになることです。これは今日の意味とは少し意味が変わる。もちろんイエス様は目が見えるようにしてくださいました。しかし、彼は目が見えるだけではなくて、今までの呪い、親からも最後受けてきた、町の人々からも受けてきた、みんな友達もそうだ。みんな自分の人生なんてお前は呪われているんだというような、そういう、ことであったので、私を解放してください。呪いの鎖を打ち破ってください。断ち切ってください。目が見えるようにしてください。彼の心の底からの叫びなんです。だから単なるご利益じゃないんです。さあ行きなさい。あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについていった。皆さん、順序に気をつけてくださいね。イエス様が癒されたのは、私に何をしてほしいのかと問われ、そしてバルテマイが答えた後です。あなたの信仰があなたを救ったのです と言われた後にするとすぐさま彼は見えるようになる。信仰の告白は本当に大切なんです。私たちがイエス・キリストに主よ私はあなたを信じますって言ってはっきり告白する必要がある。そういう後でなければ神の技は進んでいかない。それはその人の自覚を促せるためでもあるんですね。バルテマイ、これは遠い人物ではありません。あなたと私の質問深いというのではないでしょうか。イエス様はバルテマイに目を止められたようにあなたにも目を止めていらっしゃるんですね。イエス・キリストにはっきりと信仰の告白をしていただきたいと思いますね。お祈りして終わりたいと思います。